はい、11月13日木曜日17時になりました。木曜オルジンチャンプルのお時間でございます。気をつけていきましょう。ともきと、
はい、劇団ゼから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。あらかきはいないんかい。
なんかヘッドホンがおかしいのかな、耳がおかしいのかな。
もう間取って鼻じゃないですか。
両方耳なんだけどね。
ヘッドホンと耳の間を取りましょう。
ヘッドホンと耳の間はおかしくないね。
うん、接触か、まあ
接触か接触か耳か
耳、
はい、耳かな。
耳の赤を煎じて飲んでいただければ、
爪な。
うわ嫌だな、自分で言っといて。ですね、まあこれは本当に改めて注意喚起というか、運転とかマジでみんな気をつけようねってお話で。
あ、どうした、引かれた。
いや今朝、うん、本当によ今朝、うん、お米屋さんに出勤したんですよ。
はいはいはい。
朝9時ぐらいにそのシャッターガラガラって開けて、うん、で10時前ぐらいに、なんかお客様がいらっしゃって、
はいはい、
その店頭の入り口でそのシャッターを開けたね、うん、店頭の入り口で対応してたんですよ、うん、
はいはいはい、
したらマジでこの米屋の目の前の道路で、うんうん、軽自動車とトラックが正面衝突してバーンっていう大きい事故があって、ハエバルで今日朝、
うん、ハエバルまで行っちゃった、うん。
いやだからニュースとか、まあ、その記者とかも全然来てなかったんだけど、その後救急車3台とレスキューと消防車とパトカーが8台ぐらい来る、5台ぐらいかな来る。結構だからもう道片側2車線の4車線の道を完全に塞ぐ状態になって、
うん、
で、もうなんだろう、軽自動車は正面がぺちゃんこなってて、
いや、まあ、ダンプだからね、
まあ、ダンプほど大きいトラックでは多分2トンぐらいかな、うん、のトラックではあるんですけど、はい、なんかこの食品を配送する、うん、してるようなトラックだったんですけど、一応本当にぶつかった瞬間見てなかったんですけど、
はいはい、
ただ視界には入ってたんです。
あ、まあ、視界の端っこという
か、そう端っこでもうとんでもない音鳴って、もう車がズザーって鳴るとこから見たんですけど、
うん、
まあまあでもなんか聞いたら、その軽自動車の方が介護施設の送迎車みたいなやつで、だからなんかもう中央線をはみ出してきてたみたいな感じだったらしくて、だからもう本当に避けられないのがあるんだなと思って、でもうトラックも前の方が結構潰れて、運転手の方が足挟まって動けないみたいな、それを一応周りで結構人がいたんで、僕とか含め見てる人がもうバーってもう道路上出てって、そのトラックの男性とかを外に救出したりとかっていうのを朝からやってきて、結構緊迫したのを見て、もう一部始終をマジで見て、結構すごいことになってて、本当に一瞬なんだなと思ったんで。
昔、うん、友達が運転してる車に乗って、はい、で県外で働いてた時の、
はい、
友達で、友達というか、まあ、同期かな、同期とか、まあ、後輩か、後輩が運転してて、
うん、
で何人かで乗ってて、もう夜多分仕事が終わった後でも、もう2時、夜中の2時とかもみんな結構疲れてて、疲れてるけど変なテンションみたいな、
はいはい、
でなんかまあコンビニ行こうかなんかで、この一緒の店で働いてた子 であんまりその子ももともと運転が上手じゃなかったりとかしたんだけど、うん、何かでこう全然スピードは出てないんだけど、うん、なんかこの中央分離帯あるじゃない、
はいはい、
あそこに向かってこうガーって行ったわけ、
はい、
で一瞬はなんでっていう、なんかこの、
うん、
なんかそこに行くはずがないと思ってるじゃん、
うん、
なんでっていうのがあってから、ちょちょちょちょ危ない危ない危ないって言ってブレーキ踏んだんだけど、なんか人間ってああいう時ってとっさにこう、まあ、自分が運転してれば分かんないけど、
うん、
一瞬なんだろう、
止まりますよね。
なんか信じられない、この目の前に中央分離帯があるはずがないってなったら脳の処理って追いつかなくって、うん、で結局なんか、まあね、もしそれがスピード出てたりとか間に合わないとか対向車が来たとかってなったら、うん、もう一瞬の出来事じゃん、
うん、
でもなんか、ああ人ってこうやって事故とか、まあ、最悪な事態になっていくんだろうなっていうのを、なんか一瞬なんかよくスローモーションになるじゃないけど、
ほぼフリーズですよね、一瞬
なんか
時止まる感じですよね。
そうなんで今このなんだろう光景が目の前にあるのみたいな感じになってたから、あれスピード出てたら多分それこそ本当に危なかったんだろうなっていう、うん、
いやだからまあ僕が全部やったわけではなくて、本当に周りに結構大人がいて、もうみんなわらわら集まって、
はいはいはい、
あっち側の車線の大人の人たちはその軽自動車の方に行って、
うん、
で僕ら側の歩道の 人たちはみんなこのトラックの方に行って、うん、もうとりあえずドアが運転席のドアひしゃげて開かなくて、うん、助手席側のドア開けてもう手前の荷物全部外にバーンってもうガラスとかも飛び散ってるけど、
はいはいはい、
で あっち側のドア もう無理やりね開けてとかやって、うん、でその介護老人ホームからの その送迎の車に4人乗ってて、そうおじいちゃんおばあちゃんだけかな、まあ、でも4人ぐらい乗ってて、一応そのもう救急車到着して運ばれる時に一応見てたら皆さん一応命に別状はなくて、この救急隊の方とやり取りして、まあでもめちゃくちゃ緊迫して、うちのその米屋の駐車場にこの救急隊のなんかあの指示隊みたいなのがバンって入ってきて、なんかテーブルみたいなのバンって出して、なんか書類バンって広げて、緊急のなんか会議テーブルみたいなので、そっから指示出すみたいなのとかで、結構だから10時ちょい前ぐらいから12時前ぐらいまでもうずっとそれを見守りながらできることはやりみたいな、あの車警察とか車では僕らいる人で車誘導してちょっともう断れませんっつって、
うん、
もう片側2車線 の, あの大きい道路、あのまあマジで言うとあの早原のイオンのちょっと手前ぐらい、
はいはい、
あの通りあるじゃないですか、うん、あっちがもう塞がってるから、あそのイオン側から与那原側から来る車と那覇側から来る車、うん、もう全部その場で U ターンさせて、
あ
もう抜け道もないから、で、まあ、まあ警察来てからはもうそっちは任せたけど、
うん、
でやっぱねなんかもうとっても怖くて、その現場が、
まあねそれはね、
あと本当に記事とか、うん、そのニュース関連のね、はいはい、記者みたいな人たちは一切来てない状態だし、
はいはいはい、
だけどなんか一人だけなんかちょっとお話聞いていいですかっていう子がいて、男の子が、
うん、
で聞いたらまあテレビ局の子だったんですよ、
はいはいはいはい、
えってなって、うん、一応もうマジでみんなで協力してこんなことやってるから、
うん、
どっかから連絡もできるはずもない、情報もいかないはずだけど来てて、えないつ頃この連絡が来て来たのって聞いたら、うん、じゃあその子はその日休みだったんだって、
はいはいはい、
休みだったけどその知り合いのインスタかなんかで SNS で この近くで事故があったっていうのを見て一応来ましたみたいな、
うん、
まあ報道局の方の人なのか、だからそれを見たから休みだけど自ら来てその話を聞いてたみたいな、
うん、
まあいいことだとは思うし、その仕事としてはね、ただあの緊迫した状態でやっぱ無関心な人がいて、
まあよくね、
そう一応なんかまあもちろん朝のまだ仕事行く人たちもいっぱいいる、交通量もあるとこだし歩いてる人もいっぱいいたけど、なんかもう目の前で見た僕らはもうどうにかしなきゃしかなかったんですよ、けどだからもうそれをすでに SNS に事故だみたいな感じで上げてる人がいるんだなと思って、
なんかこう、まあ、交通でね言ったらこの通行止めになってるから気をつけてくださいみたいなね、うん、流す方とかもいるし、まあ、それはね
まあ、助かるっちゃ助かる、ある程度
そうそうそう必要な情報ではあるからね、うん、
いやただだからうわあの状況でよくできたなと思って、それが
前に
一部始終を見てたからかな、もう本当に瞬間から見てたから、
まあ、よくほら前にこう赤信号で止まってたわけ、
うん、
で青になっ、まあ、何台か前にあって、でこう止まってる時に救急車の音が聞こえてきたわけ、
うん、
私本当にどこで鳴ってるか聞き取るのが苦手だわけ、
はいはいはい、
この後ろから来るのか前から来るのか横から来るのかが
分かんないっすよ、
そう全然分かんなくって、うん、あ鳴ってるなと思って、で青信号になって前の車が何台か行ったんだけど、だんだんやっぱ近づいては来るから遠ざかってるんじゃないなと思って、うん、一応待ってちょっとこう見たら左側から来たから青信号だけど行かなかったわけ、
はいはい、
で間もなくもう時間的に黄色になるだろうなっていう時に後ろからクラクション鳴らされて、
うん、
え救急車鳴ってるよと思って、うん、なんとなく察しつかないかなと思って、まあ、そのまま止まってたけど、
うん、
そうそう、だからでも私めっちゃ救急車呼ぶ機会が多いわけ、家族とかでも、まあ、一回家族ので呼んだりとかで、お父さんが救急車呼ばなかったけど結構心臓の病気で、お母さんがこの、はい、なんつうの、お母さん気づいてすぐ病院連れてったから助かったとか、 で飲食で働いてる時にお客さんで具合悪くなっちゃって、
はいはい、
そうそう呼んだりとか、まあ、事務所でも一回呼んだこともあるから、うん、もう絶対救急車の邪魔はしないっていう、なんていうの、まあ、もう分かんなかったら止まるみたいな、
うん、
でも大体みんななんかこうさ従ってくれるじゃん、うん、まあ、特に日本の方ってそういうの多いみたいな、
うん、
聞くけどたまにいるじゃない、なんかこのおお今行くみたいななんでみたいな、
救急車の音鳴って後ろから来てるっぽいなって、あの赤塔が見えたから、はいはい、左に寄ったのをなんかスンって通ってくるのね
とか
お前のためじゃないよっていう
そうそうそうそう
道上げたのは
そうなんかいいえっていう、なんか
殿様なのかなと思う、
いやだからもう心の中ではご家族かなとか、
うん、
なんか関係者かなみたいな、
ではないと思うけどな
思うけど
その場合は
もうそこで怒ってもしょうがないけど、うん、そのだからなんか
たまに姑息なバイクとかいる、
そうそうバイクの方ね
救急車通ってて後ろぴったりついてブーって一緒に行くやつとかいるけど、
だからまあね、まあ、もうそこはもうなんていうのマナーるなんていう法律的にどうなってるか分からんけど、
うん、
まあ、法律じゃないじゃん多分、もうマナーみたいな感じじゃない、
あなのかな、
逮捕はされるあれじゃないじゃないきっと、だって
あるのかなね、どうなんだろう、
だパトカーが例えばさうーって来てパトカー負けてくださいって言うけど止まんない方もいるじゃない、
うん、
まあ、聞こえてないのかわからないのかで、でその時でもその車は別に逮捕されないじゃない、止められないじゃん、
あそうなの、
後で警察、
公務の執行妨害になるんじゃないかな、
まあそこまでじゃないんじゃない、
まあね、まあ、そこでそれを今咎めてる場合じゃないってなるだろう、そうそうそう、
まあ、人対人とか、まあ、そこですごいぶつけてきて公務あの妨害してるとかだったらまた別の話だけど、だからまあね、みんな気をつけ、いやマジで気をつけ
てほしいな、めっちゃ怖かったし、一応僕もだからお手伝いとしてちょこちょこ行ったけどマジで何もできないですね、怖い、
ああだからあの免許取るときにほらあの、
まあ、
そういう講習受けたりとか年に何回かやったりとか、自分も
やった方がいいなと思ったらマジで、
そうあの心臓マッサージとか AED 使う講習受けたりとかで、ああいうなんか急なんて言うんだろう、講習受けたらそういう時に助けなきゃ、まあ、いけないじゃないけど免許じゃないけど、うん、そういう講習受けましたよっていう証明書持ってたりとかする方もいるわけ、でも車ってさそんなよくあるじゃん、この発煙筒をとかあとやるとか後ろからもうちょっと間開けてとかあと、ね、うん、ガソリンが漏れてたら危ないからこうにしてちょっと離すとか、
うん、
ってなんとなくの知識はあるけど、でも、ね、その人がよくあるじゃん、なんかこうしあんまりから頭を動かさない方がいいとか、
そうだからそれが怖くて、
ね、なんか余計にそっちでどうにかなっちゃったら怖いなっていうのもあるからね、そう
だけどあの状況を見たら、いやでもこれもう正面めっちゃ潰れてるし、下手してなんかそのね漏れとかがあってそこから引火してとかなったら怖いなっていうのもあるから、なんかもう大人おじさん4人5人ぐらいでもうとりあえずそのトラックの人を出そうと、
うん、
で出してうちの駐車場の方に避難というかで寝かせてみたいなのをやってる間のその人たちの迅速さ、俺は何もできなくて、でこちらに寝かしてくださいっつって場所を提供してみたいなことはやったけど、であとはガラスの破片とかをなるべく取り除いてこの緊急車両が入れるようにっていうのをまた別の人たちとやったりとかぐらいしかできなくて、なんかしかも一人、
うん、
なんだろうもう消防の人みたいな人がなんかたまたまなのかいて、
うん、
その人がめちゃくちゃ指揮して、
うんうんうん、
じゃ あのあなた救急車呼んでくださいって、
はいはいはい、
で警察こっちで電話してますってその人に伝えてありがとうございますって言って、じゃあまずこちら手空いてる人来てくださいみたいなのとかをめっちゃ率先してやってたりとか、なんかもうすごい本当に事故る瞬間からそれが全部片付けて終わるまでずっと見てたんで、今日ちょもう怖いな、この年末とかも増えるっていうじゃないですか、
ね、
年末に向けて ね、
まあ、みんなちょっとせかせかし始めたりとかね、うん、まあ、それこそ配送の人とか仕事が増えるだろうから、ね、だから1分1秒じゃないけどここ遅れたら、ね、次の配達先どんどん時間指定が遅れちゃうとか、
うん、マジで気をつけた方がいいなって改めてちょっと、
まあ、だから運転する人もそうだし配達待ってる人もね、ちょっと遅れてもなんかこうまだみたいな気持ちにならずに、
う
ん、みんな忙しいんだろうねっていう、なんかちょっと待ってよ、ね、赤信号1個ぐらい
気持ちにちょっと広いあれをスペースを空けて、
ね、はい、ね、気持ちね、
はい、
本当に
気をつけた方がいいな、マジでめっちゃ怖かったな。
はい、ということで続きちょっと読みますね、はい、救急車のりさんこんにちは、初見ですと、
嘘つけ、
やすのりさん、 紅葉も後半になった長野からハイサイ、
はいはい、
台風大丈夫？大丈夫、安全に。こっちは車のタイヤをスタッドレスに変えたよ。もう山の上は雪積もってるし、あ、沖縄は暖かかった、かっこ暑かったなと、
ね、いや台風も
今日30度ですね、
うん、台風ももう今日温帯低気圧にもさっき見たらた、はい、変わってましたね。もう
昨日ね結構雨降ってて、うん、で今日はもう晴れててから、ヌンドとコムさん、ヒートともきさん、こんばんヌン、
ヌン、
あれ、俺さん、あれ、荒垣さんが会？
会。
玉木くん、元気？
元気。
秋山さん、お風呂入ってこうね。いってらっしゃい。ウッチーさん、毎度。
毎度。
ヌンドットコムさん、怖ーと。俺さん、すげえ、玉木くん、レスキューやし。
いや、もう僕は何もできてなかったです。
ヌンさん、聞くだけで泣きそうになる。
ね、怖かった。
安則さん、車の運転は集中して気をつけないとね、ヒヤリハットは結構あるかもと。ねリナスさん、こんばんは。
こんばんは。
ヌンさん、この放送を聞きながら運転してますけど、運転に集中しますねと。
してください。
してください。芝居太郎さん、ひとみ、ともき。
ともき。
ヌンさん、救急車3回呼んで2回運ばれた。自分で呼んだの？
すごい。自分で呼べるのはすごいな。
自分で呼んだのかな。安則さん、緊急自動車が来たら道行きかな、うん、に停車することは道交法で定められてますよと。あ、じゃあ、もうちゃんと定められてですね。はい、皆さん守りましょう。
守りましょう。
はい、
はい、
ありがとうございます。気をつけて。うわ、なんかメールいっぱい来てるので、
あら、本当ですか。
はい、早めに CM 行ってからメール読みましょうか。
そうですね。どうしようかな。
なんでよやどこに迷う隙間があった。
どうしようかな。
それでは一旦、
メールもいっぱい来てるということですけども、はい、常に募集はしてるので、
はい、
メールアドレスを読み上げたいと思います。いつも通り
早く、
オリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております。懸命に目標オリジンチャンプルー宛てと書いて、メールまだまだお待ちしております。早いけど一旦 CM です。
間違えた。
はい、11月13日木曜日17時17分18分になろうとしてます。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、マイクを下ろそうと思ったら、パソコンのこの CM の音源の方を下ろしちゃって、なんか素で間違えたっていうのは、
間違えたってまでは入ってたと思います。
そう、
はい、
入りっぱなしでした。
その後の俺のえは入ってなかったと思います。
失礼しました。
はい、失礼しました。
はい、メールいっぱいいただいてるので、
ありがとうございます。
ちょっと一個読みたいと思います。
お願いします。
ヒートさん、ともきさん、こんにちは。
こんにちは。
岡山のマブゾーです。
お、2代目。
沖縄チャンネルの空手の会拝見しました、昨日ですね。いや、ヒートさん、目立つ目立つ。舞台やってるから姿勢も所作もいいし、背は高いし、黄色い T シャツだし、みんな白い道着で、さすがのアイドル厚木ニーニーも白 T ですっかり埋もれてましたよと。まさしくスターでしたねと。ありがとうございます。ヒートさん、背が高くて得したこと損したことってありますか。ともきさんは身長177センチと出てましたが、2メートルくらいになりたいと思ったことありますか。
あ、
ということでありがとうございます。そう、昨日ですね、空手、ジャイカの空手研修に参加するっていう動画を上げて、はい、どこ流かな、ごめんなさい、あんまり詳しくちょっとその辺見てなかったんですけど、うん、で、まあ、ジャイカのブラジルとか、
はい、
まあ、海外から来た方に日本の沖縄の空手を教えると、
本場の、ね、
まあ、発祥の地でね、うん、教えるっていう、まあ、後ろでも本当に見よう見まねでやらせていただいたから、
うん、
まあ、
をね、
そうそう、全然見たらあれよ、本当は手開かなきゃいけないところめっちゃずっとグーしてるとか、うん、なんかこう手をもうちょっとこう多分なんて言うんだろう、曲げ、指を曲げるところめっちゃまっすぐとか。
あ、型の名前とか覚えてないの。
覚えてない、覚えてない、本当に見よう見まね
やってるの。じゃあ後ろで、
あ、前で先生が1人前でやってて、で8人、あ、10人、9人かな、9人、この研修生、JICA の研修員の方がいて、うん、その後ろで2人で、もう見てやって、でもう、まあ、横、ちょっと横後ろぐらいにお弟子さんがいて、
うん、
なんか後ろ振り、なんかちょっと見えなかったら、ちょっとそのお弟子さんの横見て、手の動きとか見るんだけど、
うん、
だから今、右なのか左なのかとかは全然分かってない。
うん、あ、何流なんだろう、気になるな。
でも面白かった。はい、もうやるって聞いてなかったので、すごいなんか派手な黄色の T シャツで行っちゃってから、
はいはいはい、
ああしまったと なんかちょっと、まあ、ゆるいあれだけど、まあ、ぴったりしたやつじゃないけどジーパンで行っちゃったから、あいつだけ遊びに来てんのと
かで背も高いから目立つしみたいな、そうそうそう、
でかいしね、
はい、得したことあるんですか。
得したこと、あの高いとこのものが取れる。
あ
だからこうあの飲食とかで働いてたりとかすると、あ便利だなと。
やたら上に棚がありますからね。
あそうそうだし、なんつうの、収納スペースは増えるじゃない。
うん。
だからうちは踏み台がないから、実家にもうちにも。
ああ、
うん。あれは、うん、あれぐらいかな、便利と思う、得したことって思うの。
ええー、ご法度忍術で2メートルの。
じゃあれは別に
悪役に
プラスアルファだし。別にあれで得したなとか思わないし、
ね。悪役の役をもらいましたみたいな。
ちっちゃい方がもらえた役多いはずし。あとはそうだ、特殊、あ電車、満員電車の時とかに、
うん、
あの まだもうちょっと新鮮な空気が吸える。
ああの釣り革あるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
釣り革をみんな持つじゃないですか、
うん、
で釣り革余ってないなって時に、うん、釣り革をつないでる上の棒届くっていう、
あれそれはそうだね、
はよく経験しますね。
だから友達が160ない子とかは、うん、もうなんていうの、自分の肩のところとかにギュって潰されてるわけ。
あ、はいはい、
だからなんかあの一応なんか守るよ、ちょっと守ろうとするけど、うん、もう超満員、満員電車って無理じゃん。だから自分の背中とかに女の子とかがもうさギュってなってるのとか、うん、なんかあ身長こういう時大変なんだろうなって思う、
ね、人と人に潰される
っていう、うん、そうそうそう、見えないじゃん、うん、どう頑張っても。
だってもう顔が潰されるぐらいの感じでしょ。
そうそうそうそう、息ができないじゃないけど、う
ん、だからそれは確かにないもんな。
ある程度新鮮な空気は吸える満員電車で、
わかる、
うん、まあ、バスとかもそうだけどね、
うん、
あとはなんだろうね、遠くが見えるぐらいじゃない
あとだからみんなが迷わない、
あ
人混みで
待ち合わせ場所にされるし、絶対隣の人多分さ、こんな制服なんか洋服着てる背の高い人の隣にいるわって電話してんだろうなってたまに思うなんか
あそれこそ先週末か、
うん、
モンパチさんの
フェス
があって僕初めて行ったんですよ、
うん、
でめちゃくちゃ楽しかったんですけど、うん、
はい、
身長高くてよかったなってめっちゃ思った。
あ、まあそうだね、だからディズニーランドの、うん、行ったじゃんパレードだけ見るよとか、はいはいはい、パレードとかもやっぱ3列目だけどちょっと頑張れば見えるとかあるけど、でもやっぱその反面後ろの人に申し訳ないなの気持ちもある。
あそうだ、後ろの人に申し訳ないなの気持ちはちょっとあった。
ステージが高ければいいけど、なんかそれもライブとか見に行って、うん、なんかライブとかヒール禁止とかあるじゃない、なんか後ろの人 が、まあ、人がとか帽子がとか、
うん、
ヒール履かなくてもでかいけどな
申し訳ないなって、
一回後ろ見るかみたいな、だからちょっと避けるじゃないけど、だからよくね自分が推しとかでたまに行ってよくなんかライブのやつ見るけど、この誰のうちは持ってるかを見てその人が近くに来たらどいてあげるとか、
あ、
まあ、自分はねそんなにライブ行かないからあれだけど、
だから僕その彼女と行って、なるべく前の方にいたんですよステージの、
はいはいはいはい、
ただ正面、あ一応ロックフェスだから、あの正面の前の方行くとあの後ろから人飛んでくるんですよ。
あ、はいはいはい、なんかよく
それはそう、それは嫌だから、うん、舞台向かって右側の方から前の方に行って、
うん、
でその両サイドはあんまり人が飛んでこない、
うんうん、
でまた意外とその背が低い方たちがその端に寄って横からもう見るみたいな、
うんうん、
でそのね正面だと超好きな人たちが集まって、
はいはいはい、
あのライブ始まると全員手を挙げるから、うんうん、もう全く前が見えなくなるっていう状況になるんですけど、だ僕もそこに行ったんです、
うんうん、
そんなに彼女も身長大きくないから、そこに行ったら僕だけ頭ボンって出てるから申し訳ないって思いながら、でも俺はもう完全にステージ全部見えるからすっげえ得したなって思いました。
まあ、人混みのねこの環境があったら得かなと思うけど、
うん、そうね、
まあ、あとは大人になって今になれば、
うん、
なんか女性でも170センチ超えってそんなに珍しくないっていうか、
まあまあそうですね、まあ、
見られるけど、まあ、仲間はいるじゃない、うん、でもやっぱ小学校中学校から大きかったから、
うん
うん、昔は本当に嫌だったよね、洋服もそんなないし、この女性で大きい、ね、私靴のサイズも大きいから、
うん、
やっぱ物がないし、
28ぐらいある
でけえなおい
僕28なんですけど、
本当にいる方もいるかもしれないから何とも言えないんだけど、自分は 25.5。
あ、へえ、それでも大きい方なんですか。
大きい、女性からしたらない、だいたい女性のサイズって 24.5 までだわけ。
あ、
で
そうなんだ。
もう5とか過ぎると、まあ、最近はあるけどやっぱ男性ものになるわけで、男性ものって重たいじゃん。 重たいわけよ。そうそうそう、同じこの例えば自分が好きなお店のチチカカとかああいうアジア系のお店あるじゃない、まあいいや、はい、そんなに話通じないなんで13年一緒にやってこれたのうちら全然話通じない。
アジアっぽいやつね。
そうそうそう、
チチカカがわから
なかった、わかんないんだ、
チチ母の
チチカカの父母じゃない、父母じゃない、父母じゃない、
そうそう、 あれが出てきてしまったからんってなったのよ。
そうそう、なんかそれでなんかなんかまあまあそうね、洋服関係だから今はねこの身長高い人用の洋服だったりとか、うん、まあ、靴とかもあるけど、う
んうん、まあ、当時はね、
当時は小中の時は本当に嫌だったね、
平成初期ぐらいの時ね。
あと子供料金でバス乗ろうとして、
あ、わかる、
運転手さんに睨まれて親と一緒に乗ってたわけ、うん、で親が運転手さんと喧嘩しだすっていう。あ
小学生ですし、
そうそうそうそう、なんかは子供料金みたいな感じで、うん、でも子供だからもう言えないじゃん怖くて、で降りてたら親がなんか、うん、親が自分の料金払うときにすげえ喧嘩しだしてた、やめてっつってそれはそれでやめてっつって
だからモノレールとかでもさ、うん、バスもだったと思うけど、うん、子供料金のやつ入れるとピヨピヨってなるから、
あ、そうなんだ、
そう、それが鳴ったときにバッて見られるっていうのはありましたけどね。
そうだね、うん、まあ、今考えればそれはでか、それはでけえなと思うけどね、
うん、まあ、でも俺中学校高校の時そのバスケやってたから、
あ、
2メートルまではいかずとも180ぐらいは行きたかったなと思ってました ね。
そう、中学までバレーボールやってて、うん、本当に運動神経なくて本当にジャンプ力がないわけ、運動神経がないというかジャンプ力がないわけ、
うん、
で
バネがないんだ、じゃあもう
筋力、もう本当にもうなんか本当に飛んだっていうぐらい、
うん、
いやよく言うヤクルトジャンプっていうヤクルトぐらいの高さしかジャンプできないわけ。
お
で、でも小学校中1で167ぐらいあったから、
でか
っ、そう今考えたら死んでかいんだけど
そう俺でも165だったよ、
本当167ぐらいあったから、で中学のネットって低いからまだ、うん、ジャンプしなくても肘ぐらいまでは出てたわ、肘っていうか肘の先、指先から肘ぐらいまでは出てて、はいはいはい、からもう先生にお前ジャンプするなと、してもしなくても変わらないし、うん、しなくても手出るし、もうなんかなんていうの、ジャンプするためにタイミング遅れるぐらいだったら、うん、ブロックとかね、
そうそう、上げとけ
上げとけっつってって言われるぐらいだったから、
でも鉄壁じゃないです か
中学の時はだから身長高くなかったらもうバレーボールやってない、
あ、
うん、もう意味ないもん
いやだから、ね、
運動神経ともなんていうの、中学の友達が150ぐらいしかなかったけど、うん、その子の方が決めてた、身長低いけどバックアタックとかやってたのぐらいかな、うん、でもやっぱ人生トータル今はもういいやって思うけど、人生トータル損してる、やっぱ女性の身長高いのと男性の身長高いの別じゃない、
まあ、別もあるけどね、女性もだからモデルみたいにスラッとしてて綺麗みたいなイメージはあるから、
うーん、
ただだからそれってもう才能みたいなことでしょ、だから、
まあ、活かせればいいけどさ、
少数派ではあるけど、
そうそう、活かせればいいけどさ、
うん、
だって身長低い、よく言うけど身長低い子はほらヒール履いて高くはできるけど、うん、身長高い人はできないじゃん、ちっちゃくはなれないじゃない、
まあそうですね、
私まあ、例えば役者で役やるってなると、うん、なかなかモブになれないというか、
ああはいはいはい、
ね、まあ、ありがたいけど目立つってのはありがたいことだけども、
得してるじゃないですか、それで二言三言でもセリフもらえる役がもらえるんでしょ、
いやもらえたからもらえない場合もあるよ、だから男性の方が身長低いとかのバランスとかもあるから、
あ
っていうこともあるから難しいね、まあ、今更そんなこと言われてね、なんかちっちゃくなりたいってもなれるもんでもないし
そうね、
もうこの身長で生きていくしかないんですよ、
ね、付き合っていくしかないんですけどね、
う
ん、それは
もう40年もこの身長で生きてるから
ね、だからバスケやった時は2メートル、2メートル、まあ、だから178だったんですよピーク、高校の時の一番飛んで跳ねてた時、
はいはいはいはい、はい、
178で、去年一昨年ぐらいかな、特定健診たら176ぐらいになってて縮んでて
運動し、あれじゃない、それこそ運動と、まあ、私だから高校の、あ、中学3年の時受験のために1回身長測定があって、
え、
なんか4月ぐらいに身体測定ってやるじゃん、
140センチ以下は入れませんみたいな、
学校の違う、わかんないけど、
ジェットコースター的な、
わかんないけど、わかんないけど身体測定って4月とか5月に春に1回やるじゃない、 まあ、やるとやってたのよ、はい、年に1回中1中2はで中3の時に春にやってもう1回受験前にやったわけ、はい、だから卒業の直前というかに身長測ったら 169.6 だったわけ。
お
で170いってなくってで、高校受験、まあ、高校入学してちょっとしてからで高2かな、まあ、演劇部入ってだから運動もして姿勢もこう気をつけるじゃない、
はい、
背筋伸ばしてって言われるからしたら170になってたわけ。
もう
で
背筋なんかな
どの時点で171になったか分かんないんだけど171になってで沖縄に来て身長何センチって聞かれて170ですってずっと言っててあ171ですとか170って言ってたわけ、
うん、
でも絶対171あるよって言われたからもう諦めて171ですってずっと言ってたわけ、
うん、
で沖縄来てから健康診断を受ける機会がなくてあの社会人やってないから、
はい、
社員やってないからで人間ドックに行ったら 3,4 年してから沖縄来て、
うん
たら172になってた。
え？こっから伸びることがあるの？
28歳ぐらい29歳ぐらい。
え？
でそっから縮んでない今も。一応毎年最近3年ぐらい毎年こう健康診断を受けさせてもらってるからもうそろそろ縮むんじゃないかなと、まあ、よくね年取ると縮むから、うん、あ俺も年取ったんだなとか私も年取ったんだなって思うじゃん。
え俺早くないじゃん。
だから172はまだキープしてる。縮んでもいいけど別に。
いやだから俺そのホームページの、うん、多分プロフィールみたいに177って書いてるのは、うん、高校卒業するぐらいの時点で177だったんですよ。ピークが178だったけどバスケやってた。
ああ。
けど高2の途中からやめてやらなくなってから多分177ぐらいだったんですずっと、
うん、
それでね申請っていうかホームページには載せたけど去年一昨年ぐらいかなどっちかか忘れたけど測った時176
あら
だからもう35、6にして縮み始めてるんで
まあ猫背になってるのもあるんじゃないお肉ついて
にゃん
にゃんにゃんじゃない手大きいんですかって来てる手 ねでもね大きいけど女性にしては大きいけど身長の割にはちっちゃいって言われる
画面で見たら秋山さんもめっちゃでかいない
やあれの違いだろ
ああ
遠近法だろでかっ
僕ね、
でも身長の割にはそんなでもなくない？
いや僕ね指が短いんですよ。
ああ平がでかいんだ。
平がでけえんす
よ。私指長いんだよ。
だからここがでかいから
あ
でかく見えるだけ
で叩きやすいね。ヌンドトコノさん低身長は逆の悩みが足小さくて成人コーナー行ったらサイズがないとかよくあると。
で
も子供用の靴も可愛いからいいけどな。最近はね
俊足とか俊足とか
なんで男の子用の運動靴に行くの
子供用のって言ったらすぐ出てくるの俊足とか、
まあ、最近通販でねだいぶサイズは増えましたけど ねなんか言おうとして忘れた。だいたいさよくあって笑われるんだけど、うん、いいな身長大きくて羨ましいですよって言われるわけ、まあ、身長大きいの嫌だみたいなこと、まあ、嫌だっていうか、うん、別に良くない身長高くなくてって言うと、いいじゃないですかって女の子に、
うん、
じゃあ170いるって言ったらもうそこまではいらないですって言われるわけなんだ
いいなじゃないや
だからそうだいたい160か165とか163ぐらいは欲しいと150センチ台の方は
うん
だからいいなって言うけど170はいらないそうです。
はいはいはい、はい、これが人間だ人間の欲望だないものねだりですね。
ないものねだり、だからちっちゃかった頃の記憶なんてないもん。
ないもんずっとでかかったんだから
ずっとでかかったよ幼稚園の時からでかかったんだから
、
ひふみさん自分小中の時は小さい方から2番目くらいだったけど、はい、中3後半から高校にかけてバイーンって身長マギになったり
するさあやもう成長期バブルの人ですね。
男の子はだからそうだよね、
うん、
なんか中学なんか入った時は自分の方が女の子の方が身長高かったけど、
うん
まあ、高校生とかになったら抜かれたとか
ねえだからそれがなんかちょっと羨ましいというか
あこの成長期があったのかってこと、
うん
まあ、元からでかいからってこと
そう
あ、
ま
あ、
でもその経験がない
男子からは珍しいのかなだからこの女子高女子大出身だから、
うん、
男子が自分よりちっちゃいで止まってるわけだからこの男の子の成長期って分かんないわけ
あで常にちっちゃかったからね自分よりはそ
うそうで成人式であって誰なんかもうみんな丸刈りの低身長の細い子の記憶しかないのが、
うん、
急に男性になってるから、うん、誰っていう記憶しかない。あとうちの甥っ子は昔からやっぱでかかった。
あだからその僕兄貴が 中学校ぐらいまでめっちゃヒョロヒョロの身長そんな大きくなかったんですけど、その高校ぐらいで一気に伸びて今俺よりでかいんですけど180あるかなぐらいのなんですけど、僕はもうなんか年々大きくなっていくっていうのをちゃんとステップを踏んでいったので、その経験がないし、だよく 言ってたと思うんですけど、奄美帰って、うん、毎年小学校の時帰って3つ上のいとこにいじめられたりとかしながらでも一緒に遊んだりとかしててわーって言ってたのが、翌年夏休みに帰ったら知らない男性がいて、まあ、いとこだったんですけど、中1中2でなんか身長が十何センチパンって伸びてめっちゃ大人びった姿になってたから、ガラガラっつって今年も帰ってきてよ、あこんにちはって俺挨拶して
急な距離感
あってなって、知らない人だと思って挨拶したらいとこだったっていうのがあって、
ちなみにうちの甥っ子は180になりました。
うーわ
ハイタッチした、いいな180になったつらなったって言われたからハイタッチし、うん、イエーイっつって、
ハイタッチな、
ハイタッチしてくれるんだと思いながら嬉しいな。あと、まあ、さっきので
普段できる人がいないんじゃないですか。
じゃあ届くわ届く、
妹とかには下にドンってやるから、
ちっちゃい子にさ、うん、こうよく市民劇とかやってた時に、うん、男の子がやんちゃだとこうなんか休憩時間割りでやるよとか、なんか、うん、こうちょっとわがまま言い出す時に、
はいはい、
こうなんかあの何々したいみたいなこと言った時に、うん、なんかこうやってちょっと下でハイタッチ一回やろうけ、うん、イエーイっつってやるよっつってこうハイタッチさせた後にグッて私が手の上の方に伸ばして、うん、男の子が届かないみたいになった時に、うん、この身長に届くようになったらわがまま言っていいから今はちゃんとやって
身長を生かしてる、
うん、そうそうそう、もうあの威嚇してる。
僕はあのだからちっちゃい子、ね、子供好きだからちっちゃい子とかに懐かれるんですけど、うん、あの目線合わせてしゃがんでわーって最初喋っててキャッキャってなった時ぐらいに必ず僕があのなんだろう追いかける役になる時 の、はいはいはいはい、その一連の最初は目線合わせてわーってキャッキャ言ってるけど、うん、僕がゆっくり立ち上がるとうーっ立ち上がるといやーっつって逃げるっていうのがいつも楽しそうにしてくれるから、
節分の鬼みたいな感じなの
そう、あんなに目線同じだった
ズモモモモ
そううーってでかくなってうわーって見上げていくこの子供の顔の動き楽しいですよ。
俺さんからおやらかきは身長何センチかって来てるんだけど、シュンさん100 164とかかな。
160あるの？
あるだそれはあるだろう。だから深夜さんと一回、うん、沖縄の怖い話でカップル役だったわけで、そのお話いただいた時に、うん、あの沖縄の怖い話へのオファーが来てますと、で深夜さんとなんか同棲してる役ですと、うん、でできたわけで、監督さんの名前聞いたら知らない人で、うん、本気で誰かと間違えてませんと思って一回事務所に言ったわけ、マネージャー、うん、あので台本来たら同棲してる役だったから、うん、え私と深夜さんと思って
本当にってな
って、間違えてませんって事務所に聞いたら秋山さんですと、うん、でも監督さん知らないからどこでこう自分のことを知ってくれたのかも分かんないから、な何かホームページなのか SNS 見てなんか名前が間違ったのか写真が間違ったのかなと思って、だから監督さんに会うまで、うん、あれなこの人誰って言われるんじゃないかなってドキドキしてたら、うん、カメラマンさんが別の CM の時にカメラマンしてて 私が出た CM を撮ってくださった方だったっけ、
はいはいはい、
でそれで推薦してくれたらしくて、で、まあ、じゃあシェアさんとこの撮影入りました時にこう洗い物を横並びでして、うん、あのちょっとキャッキャするシーンがあったんだけど、はいはいはい、どうするシェアさん私しゃがむ
見えないように大浴、
なんか他はそうちょっとこう離れてたりとか、うん、なんかそんな身長さ気にしないんだけど、
さすがに横並びだね
横並び
頭一つ違うから
そんなに違うわねしゃがむって言って、でなんかいやどうするかみたいに言って、うん、あのスタッフさんがちょっと台を持ってきたんだけど、うん、一回その台が高すぎて、うん、いやさすがにこれは腰の位置おかしすぎるだろ
そんな足長くないだろうと
バランス的におかしいだろうって
なって、あらかきの
でやって本当にちょっとだけ2センチぐらいの 台というか、なんか
板というか、ね、
板というか持ってきてくださってちょっとだけ近づいて、で自分もなんかこうあの台のところにちょっとだけ肘かけてなんかあのちっちゃくする努力したりとかしてたんだけど、だからそういうね、なんかまあ今ね男性、沖縄の男性も大きいけど、うん、結構やっぱねあの身長低い方が多いから、なんかその辺に関してはやっぱりなんか気使うというか、あのバイト先で自分より身長高い子が上 のもの取れないときに、うん、どうしようかな 男の子のしかも年下さ、なんか年上とかだったらちょっとからかいながらもう取るよとかって言えるけど、うん、年下はなプライド傷つくかなどうしようかなみたいな、頼んでくれないかな私にと思いながら
そっち発信でね、
そうそうそうそう、
言ってくれんかなみたいな、
なんか言ってくれ、でもそんなにまだ仲良くないからな向こうは向こうで失礼と思うかもしれないじゃん、うん、なんかね、いかに身長高くてもっていうのがあるかもしれないからなんかすごい後ろの横目ですごいなんか頼んでくれたらすぐ取るんだけどな、いちいち台出さなくていいんだけどなと思いながら
いやもうだっていいじゃないですか、台出してもう取ってもらった方が彼にね、
あそうそう、まあだからね、それでいいんだけど、なんか
それで後ろからヌーって現れて取ろうかっつって
なんでよ声までなんかほらってなる、なんていうの、女の子少女漫画で胸キュンって逆じゃない、うん、女の子が届かないって言って男の人が後ろからこうやっ て、
ね、はいっつって取ってあげるやつね、そう
そうキュンじゃない、うん、逆バージョンしてもなかわいそうだよ
な、よからよキュンってなるかもよ、
いらない、
なんで、
いやだってめっちゃしたよ、うん、もうあの10代とかの子だから、うん、なんか
いいじゃないの、
おばちゃんがなと思いながら、いいじゃないの、おばちゃんに頼めばいいのにはいということで、
まだメール1個しか読んでないですね盛り上がってしまって、
はい、
調子あるあるで、はい、一旦また CM 行きまして、メールいっぱいいただいているということなのでメール紹介していきたいと思います。一旦 CM でーす。はい、11月13日木曜日17時42分になりました。木曜日ジンちゃんプレイであります。
はい、瞬速高いよねとか、
そうな
んヌンさん2センチでいいから分けてほしいと、予約がいっぱい詰まってるんですよね、予約欲しいって言われた人に全員にあげたらそろそろないはず、うん、身長、安則さん175以上は欲しかったなと、結局170度まで、今は順調に縮んでると、俺さん秋山さん今度ハイタッチしようと、むっくりくりくりくりくりさん、こんにちはと、
こんにちは、
こんにちは、ありがとうございます。じゃあメールちょっと読んでいきますね、はい、
ありがとうございます。
はい、ともきさん秋山さん子育てパパシアさんこんにちは、
こんにちは、
ラジオネームマンダイです。
マンダイ、
先週は久しぶりにガナベ、短い時間でしたが久しぶりにともきさんとも乾杯できたし楽しい夜でした。また遊びに行きます、
また、
昨日は誕生日でいろんな人からおめでとうのメッセージをいただきました。
あら、おめでとうございます。
メッセージをくれた皆さんありがとうございました。そんなこんなでお昼に遅ればせながらセブンイレブンでオリジンランダムブロマイドをやってみました。今回2回やってみて出てきたのは1枚目小刻みインディアンさん、
お
2枚目ケージャージさんでした。おお、当たりじゃないですか、
すげえ。
次はともきさんやノーブレーキをはじめとした皆さんを当てたいと、期間終わるまでにまたやります。それでは放送頑張ってください。
ありがとうございます。
これいつまでなの？
年内じゃないかな、年内はやってるはず。
じゃあまだまだあるんだね、うん、
はい、
はい、もう誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、
うわ、なんかお祝いしてあげたいな、いつも差し入れとかねくれたりするか、どうしようかな。
ガナベ行ってください、また。
うんラムコーク出しますわ。
おいやがラムコークの満景だ、
うん、そう、あのカウンターの下からサーキーが出てきてっていうサプライズをじゃあしようかな
サーキーとスケジュール合わさんではい、もういつもメール紹介します、はい、秋山さん、ともきさんこんにち
こんにちは、
事故の救助怖かったですね。ともきさんお疲れ様でした。
ありがとうございます。
鹿児島のラジオ局でもつい先日救命講習が話題になってたんですが、骨や怪我は後で医者が治してくれる、でも命だけは治せない、うん、という言葉がありました、
はい、
要はためらわないで心肺蘇生して OK、 後のことはお医者さんがどうにかしてくれるということです、うん、そんな私免許更新の帰りです。上宮野郎さんからいただきました、ありがとうございます。よくね、このなんていうんだろう、心臓マッサージはもう絶対このなんだっけ、心臓が止まってないでやると危ないとかで、
うん、
なんかでもそれで分かんなくてやらないよりはやった方がいいとか
で、ね、その動いてる人にやったら意識はあるから、うん、まあ、本人が止めるだろう、
そうそう止めるだろうとかね、まあ、あと意識がなくてでも逆に意識が戻ったりとか、
うんうん、
あと肋骨なんかよくあるのがこう折れちゃわないかって言うけど、うん、
心配して軽くやるよりは、
そうそうは、でも骨や怪我はね後で治してくれるから、まあ心臓止まるよりはもう、
うん、
折れてでもじゃないけど
心臓を止めておくことがね、その回復の率が、うん、回復率がね、
うん、
変わるので、
だ自分も一回その心肺蘇生してる場に立ち会ったこととかあるけど、うん、 まあね、さっき言ったけど私小学生ぐらいの時におばあちゃんが家で倒れたりとか、うん、で お父さんも心臓病で、あの出先でお母さんと出かけてる時に出先でこう うずくまってお母さんがもう気づいてすぐ病院連れてったりとか、まあ、一回家帰ってきた、うん、家帰ってきた時を見てるわけ、お父さんがこう心臓を抑えてる時とか、
うん、
もうだからもうなんかちっちゃいながらそのお母さんが蘇生というかちょっとしてたりとかした時に、あもう知識あったらもっとこうできたのかなとかっていうのはあるから、一応なんかそういう本だったりとか動画とかはたまに見返す。もうなんかパニックってね、どうにもできないとか。
あ、マジで。
だからよくそのおばあちゃんが倒れた時かな、お兄ちゃんが一緒にいたんだけど、自分が小学生でお兄ちゃんが高校生かな、救急車が呼べないわけ、もうパニックって、あのこう頭では119って分かってるんだけど、うん、もう手が震えすぎて119の9が押せないとか、違う番号押しちゃって、違うってずっとやってるから、いやでもそうなるよなっても思いながら、冷静にっていう、
まあだから慣れることではないからな、いつ起こるかも分かんないからね。そんな頻繁に周りで起きるコナン君みたいなことにはならないと思うから。いや
あれはなりすぎなの
まあ慣れることはないと思うんで、そうなった時に、
まあでもね、その知識があるかないかで、うん、まあ、絶対違うから、
絶対勉強しといた方がいいな、ね、改めて
本当に何が起こるかね、はい、まあ、それこそ身近な人がなった時とかね、マジコもそうだけど、
うん
うん、前誰だっけ、誰かがこのバイク運転してる方が転換の発作で、あの赤信号中に倒れて、
うん、
で、まあ、それをやっぱ周りの方がこのバイクとその方どかしてとか、うん、でも転換とかもね、
あの俺も最近見たのよ、
わかんないじゃない、
そう転換の症状が出た場合ってむしろ触らない方がいい
とか、刺激与えちゃいけないとかね
っていうのを知らんかったから、それこそね、今の SNS のショートドラマみたいなやつで、はいはいはい、それを紹介してる動画をたまたま見て、すぐそばショーにいました。
そう、あの子転換持ち、
そう
昔一回ライブ中にね倒れたって
聞い
た、
うん、そうとかもあったから、その時も当時いたその先輩芸人が倒れたそばショーをバッてその、まあ、一応ステージ上だったから担いで、すぐ真裏に楽屋があったから、そこの楽屋にバンって入れてくれてみたいな。
まあだから持病を持ってる方とか、うん、よくあのヘルプマークってあるじゃない、はいはいはい、でああいうのつけてると、まあ、妊婦さんの、ね、マタニティーマークもそうだけど、はいはい、なんか逆のことする方がいるから怖くてつけれないとか、
うん、
ね、なんかまあ それは悪い、そっちをしてる方が悪いのであって、まあね、やっぱつけてたらね、何かあったら助けられるから、ね、安野さん、緊急の時はできるだけ他の人に助けを求めるか、人数が多いと気づきも増えるし、意外と冷静になれると教わりましたと。ヌードットコムさん、何かあったらジャッカル山で連絡、はい、安野さんが今言ってたけど、あれだよね、誰かが倒れたらまず助けを呼ぶっていうか、
うん、
ね、あ
協力者を募る、そうそうそうそう、
なんか自分で一人で救急車呼んで心臓マッサージしてとかじゃなくって、うん、あのそこにいるもう指示しちゃうみたいな、指さして指示したらもう動かざるを得ないから、うん、もうなんか
救急車呼んでください、
そうそうそう、
この車周り通らないように
してくださいとか、
誘導してくださいとか、
なんか AED 取りに行きながら誰かこうもう誰か連れてくるとかね、うん、そうだからあんまりね、こうなんか人がいるときは本当にいいけどね、いないときにっていうのも怖いけど、
無意識だったな、でも無意識でもう道路上に出て行ってたから、
クマさん、トモキなんて芸事や舞台も見るから限られた時間に効率よく動く仕事をずっとやってるわけじゃない、そんな人でもひるむんだから事故は怖いねと、気をつけないとねと、
あ、いやすいません、ありがとうございます、はい、いやでもめちゃくちゃ怖いです、あんなリアルで目の前で見たら、
うん、緊急時って視野が狭くなるからねと、
うん、
いや
でも慣れることはないと思う、あれはずっとなんかドキドキしてたもん、
だそれこそ目の前の事故とかってさ、一歩間違えたらその事故った車が反動でその、ね、うん、お店に飛び込んでくる可能性もあるじゃない、ね、
とか巻き添えみたいなのもあるかもしれんし、
昔さ、あの実家で、まあ、小学生かな中学生かな、寝て起きたら実家の庭にあったはずの物置がなくなってたわけ、物置っつってもでかいよ、あの、うん、家の1階と同じ高さの屋根の高さで、うち大工だからその下でお父さんが木削ったりとか、うん、こう作業場がなくなってたわけ、でえと思って何があったのって親に聞いたら、夜中にダンプが突っ込んできたんだって、 でだいぶすごい音でだいぶすごい衝撃だったの、寝てたのお前だけだよって言われて、うん、
すごい
一切起きなかった。今でもなんかちょっとそういえばそんなことあった気がとかっていうのもない、
もうゼロ
ゼロ。朝起きたら物置がなくなってた。
もう肝が座りまくって座ってるというかもう爆睡してるんだろうね。
うん、まあ、多分子供の頃に私寝すぎてだから今寝れないんだと思うんだけど、もう貯金がなくなってると思う。
それも身長に比例して出て、
まあ、よくあるよね、あの、うん、寝る子は育つで、うん、それ授業中も寝てましたからね。
それは良くないな、
はい。ヒート地震の時逃げれると、あ、逃げれます、大丈夫です、はい、今は眠りが浅いんで、うん、はい。じゃあもう一つメール紹介しますね。
はい、ありがとうございます。
劇団オゼの荒垣さん、劇団オゼの秋山さん、劇団オゼではないともきくん、劇団オゼの大城熊さん、お疲れ様です。
大城熊さん、
キュークシカシの俺、略してキュークシカシの俺、
略してないです。
もう下っぽいとか読まない。今日は皆さんと同様ダイソーに行ってきました。
お
かなり意外かもしれませんが、ダイソーは大体のものが500円なのです。
そうですよ。
僕のお目当ては黒のマッキー5本入りです。
お
以前買ったマッキー5本のうち3本が書けなくなったからです。はい、ミリーあと2本あるし、ね、ただずっと車に置いてあっただけなのに書けなくなるなんてテンションあれですと。車の中はやめといた方がいいよ。
そうですね。
ということで店内をちょうど16分くらいうろうろ
ちょうどじゃないな。
ところがあったのはマッキー1本入り2リ ー, あーこれではまるで5本入りを買いに行ったのに1本入りしかないようなものです。
そのまま
仕方ないので代わりになるものがないか見ていると、見たこともないメーカーのマジック3本入りを発見。モード学園なんだそら。なんだそら。
初めての
3秒くらい悩みに悩んで買うことにしました。でもマジックだけ買うとなるとレジでこんだけしか買えない人なんだかわいそうにと思われそうなので、なんか他に買うものがないか若いお姉さんの後をついて歩きました。やめなさい。
危ない。
でも他に必要なものが有馬記念、いやありません、
うん、
2リー。仕方ないのでマジックだけ持ってレジに行くとセルフレジでした。2リー。荒垣さん聞いてましたか。荒垣さんの原付のミラーをもみじにしておきますか。
おしゃれに。
さて荒垣さんのシナプスが心配ですが、犬ならまだいいのに貝を代役にしてギャラを請求する人はリアルに怖いので、この辺で救護士会社の俺でした過去酒茶漬けと。
ありがとうございます。
今日書いてるの、
ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
でも5本入り買うより1本買った方が長持ちしそうだよね。
でも5本入りってあれよね、細いやつよね。
あ、細いやつか。
マッキーの細いやつ、多分ふっといやつが5本入りは100均に多分売ってないから。
ネームペンってこと？
そう、ネームペン。あー、
はいはいはいはい。
マッキーで5本入りだったら、
そうそう、5本入りなんてないなと思ったから。
そう。が、その1本のぶっといやつね。あの両方ついてるやつ。
あ、はいはいはいはい。
の。と僕は推測しました、今のメールからは。
最近さ、セルフレジ多いじゃん。
あ、はい、多いですね。
あるスーパーのさ、うん、あのセルフレジをよく使うんだけど、
うん、
あの
どこどこどこ3円かな、どこかな、
ちょっと高級な方の。
え
で、あそこのレジでいつも思うんだけど、うん、なんかバーコードをスキャンしてくださいみたいな、
うん、
なんかいらっしゃいませバーコードをスキャンしてくださいは、うん、なんていうの、このよそ行きの声とかだわけ、
うん、
でバーコードをスキャンしてくださいって言ってる途中でバーコードをスキャンするとさ、
うん、
バーコードをスキャンして100円
値段言うとき怖くなるよね。
値段言うときのあの低い声何、なんか100円あの、ま、あのじゃんけんぽんのさ
250円みたいな。
なんかそう、なんかえ人変わった。
なんでそんなお金の時は低い声で、
ね、逆にね、なんか
金額の時は
なんだよ100円かよ、1万円やったら高くなるのかな、え1万円
ね、1万円の高級な商品買ったら
何なんだろう、
1万円っつって、
なんかいつも
ドゥンドゥンドゥンって流れ出して、
なんか撮って SNS に上げたいなと思うんだけど、なんとなくちょっとなんか失礼なのかなと思いながら、ダメかなと思いながら、いつもあのなんかバーコード100円。
あれさ、セルフレジさ、うん、いいんだけどさ、うん、そのなんだろう、自分がじゃあ買うものを、
はい、
手前の横右側のね、セルフレジの右側の棚に、
うん、棚とか
台にドンって置いて、
はいはい、
ピッてやったのを反対側の台に置くと、
はいはいはい、
で一応袋もセッティングしてたりとかしたらいいんだけど、
うん、
ピッてピッて全部やって会計し終わって、じゃあこの空いたカゴはどかして、
うん、
この入った袋とか取ろうって最後のやつやってる時にバーコードを読ませてくださいっていう最初の案内が流れることがあるんですよ。
へー、完了押さないとならなくないとか、まあ、次の人がその最初の初期画面になっててもタッチしないと始まらなくない？
あ、やっぱだから高級なセルフレジ
サービス。絶対違う、はいはいはい、もういろんなところ行ってるってば。
僕は庶民の、
じゃ庶民のところも行って、はい、庶民のところじゃないけど普通のとこしか行ってないってば。高級志向しか違うってば。
セルフレジにもあれがピンキリあるんだ。
逆にどこがあるのそれ。庶民のとこのセルフレジってどこ？いやいや、
ありますよ。なんか別に終わってありがとうございましたって言ってから、うん、あよしじゃあもうこれまとめて撮ろうとしたら、あのいらっしゃいませバーコードって言われるから、えってなって、俺もう一回買わんといけんのかなとか、
同じものを複数個買った時の2個とかの声を1個の時とテンション1個の時テンション低いよね、こんにちはと、
こんにちは
円楽さん、
ねえ、う
ん、なんかさ同一商品がなんか
同一商品が
スキャンされましたって
言われる時に、
いい、分かってる、分かってる、
分かってるよ
まあなんかミスのねあれなんだろうけど、うん、しないようにって教え、なんか大丈夫2個同じのやってないっていうあれなんだろうけど、うん、なんかあなんかだってあなんていうの、舞台とかで封筒4つ5つ買うときとかに、
そう
なんか、ね、同一商品が
備品でその伝票みたいなのをもう8個ぐらいまとめるときにそれを8回聞かんという喧嘩になるから
なんかってなるかける8が欲しいんだよね、毎回あれじゃなくって、まあまあね、そういうだからまあいろいろあるんだろうけど、
ね、
ね、あるんだろうけど、
全部通さないといけないから仕方ないんだけど、はい、はい、というわけで本日は注意喚起のね皆さん、はい、
気をつけ、はい、気をつけ安全運転で、
たくさんのメールツイキャスもありがとうございました。ではまた来週、
はい、お疲れ様でした、バイバイ。バイバイ。